2024年3月14日木曜日、時刻は午前8時13分を過ぎたところです。さて、中井久夫衆参、9番目の統合失調症の精神療法個人的解雇と展望というところですね。で、12が終わりまして、で13、まあ、続けてずっと治療のご自身の現場のことで、そこからこう、ね、見て取ったものがずっと書かれてるんですけれども、で13で、その13の最後の方に、まあ、私が最初読んだ時にこうメモしたところがありまして、でその前段階のこともちょっと興味深いんですよね。あの、中井先生は治療の現場で、あの、男性の患者さんに限るそうですけれども、あの、面接の終わりに握手を患者さんとするそうなんですね。でそれはもう、あの、同僚、その病院の中ではそれはまた有名で、で中井先生は、あの、握手でも患者さんを治してるんじゃないかと言われるぐらい、その、まあ、特徴的、まあ、なんたって日本は握手って、ね、そういう習慣はありませんもんね。ですから、もう中井先生の治療といえば握手というのがある言われてるぐらいなんだそうですが、でそれについてちょっと書かれてる箇所がこの108ページの最後のところにありましてね、こうなっております。私は患者の手が私の手にどの程度なじむかをそっと測っているが、他方ではさまざまな感情を込めている。例えばある合意が成立したことを良かったとする気持ちや、逆に大変待たせたのにあまり実りがなくてすまないという気持ちである。このような行為が私の診療の中で私の予想しない意味と比重を持っているかもしれないが、私はこれを一般性を私はこれに一般性を与えようとするつもりはない。ただ患者の手がこの機械の他には温かく柔らかいものに触れる機会が全くないまま長年を過ごしていることをしばしば感じ取る。握手をしてみてということですね。それは長く人の住まない空き家の荒れた空き家、あれを思わせる。しかし多くの患者はそれでよしとしてはいないと私は思う。最初は指先だけがぎこちなく触れる場合にしても、間もなくかなり激しく確実に接触を求める動きを示すことが決して少なくない。いや、これは、まあ、最初読んだ時、これはメモしてないんですけれども、これまたね、意味深いですよね。で個人的にも、まあ、まあ、もちろん私もその握手する習慣はないんですけど、今でも自分で印象に残ってる自分のした行為ですけれども、あの、握手をしたことを記憶してましたね。あの、まあ、それは一人はもう長く知ってる人、もう一人は本当に2回目に会った時に、久しぶりに2回目に会った時に自然になんか手が出たんですよね。多分向こう、まあ、男性だったんですけど、あの、ちょっと戸惑った風な感じはしましたね。で自分自身も自然に握手して、ああお久しぶりですとかで考えてみれば不思議なんだけれども、 なんでしょうね、何かこう親しみを1回目に会った時に感じてたんでしょうね。もの長年知ってる人に久々に会ってランチでもしようと言った時に、なんか自然に手が出たんですよね。で 向こうもなんかちょっと戸惑った感じはしてましたけども、なんかなんでしょう、何かこうちょっとこう愛おしいというか、なんかそういう感情がやっぱり、まあ一つ触れるって言ったら、人の肌に触れるって言ったら握手ということになるから、自然に手が出たのかなと思うんですけれども、ですからそのされた方は最初はぎこちないけど、特に患者さんについてはね、そういう人と触れるっていうことがほとんどなかった場合になんかは本当に戸惑うでしょうね。でもそこになんかこう、やっぱり人間ってこうする生き物やから、何かこう感じ取って、でそこでこう感情の、これまで閉ざされてた感情の、何かそこがちょっと扉が開いたというか、で次第に、最初はぎこちなかったのに、次第に自らこうね、積極的にこう接触を求めてくるっていうのは、何かそれは、そういった意味ではちょっとその、まあ回復までいかないけれども、そのちょっとその手前のところの何かまさに本当に扉が開いたということになるのかなとちょっと思ったりして、この握手のことが印象的ですね。でメモしたのはその次のところでして、まあ時々あの仕事でも紹介していることなんですけれども、これを知ってからですね、まずこのことは日本、私の日本語雑記もだいぶ前に読みましたけど、その時に書かれてたんですね。だから中井先生にとってもこの音調というのは大事で、もちろんそのこれあの恩師であるそのサリバンという方が言われてたということで、こういうふうに書いてますね。サリバンは音調、音の調べ、音調を重視し、いろいろなところで言語的精神療法はない、音声的精神療法があるだけだとさえ語っている。本音の声と建前の声は違う。患者がこれを自分で聞き分けることをサリバンは求めている。妄想について語る時の音声が音域の狭い建前の声であることは、妄想について何事かを物語っていると私は思う、というここのところをメモしてまして、特にその、まあ、妄想について語る時の音声が建前の声であるというね。でもこのまず私、中井先生の私の日本語雑記のところでこの 音声的音調ということが書かれてた時に、いや確かになと思いましたね。あのそんな言い方ないやろというなんていうか、あの内容は同じでも言い方次第でね、受け止め方全然違いますもんね。ですからまああのプレゼンの効果のところでも有名なあの原則っていうか法則がありますけれども、話の内容の貢献度っていうのは本当にわずかなんですよね。ですからあの声と外観とということなんですけど、声っていうかあの話し方とあと外観が目に見えるところですね。でこう耳から入ってくる視覚と聴覚が大きいということなんですけれども、でもこのサリバンが患者自身が自分自身がこの本音で言ってるか建前で言ってるかを自分で気づくと、これが大事なんだと。いやそれはですから、昨日だったかおとといだったか、あの自分をいちいち意識するときはあのうまくいってない面接だというのがありましたね。それものすごい共感するわけですけど、あの多分喋ってる声が建前の声になってるんでしょうね。そのいちいち意識するっていうことは何か違うと、これ今喋ってるけどなんか相手の反応とかそういうことを見ながら何か違うと、でも何か伝えないといけないというか、ちょっと伝えたいことはちゃんと伝えてるんだけれども、相手の受け止め方がどうやらピンときてないとか、なんか違うと思ってる感じなんかを今度見て取りますから、次第に こう自分を意識して、でこの喋ってる声自体がだんだんと、なんて言うんですかね、いつもの調子じゃなくなってくるんでしょうね、声が。でそれがまた自分の聴覚からも入ってくるから、どんどんどんどん、あ、ちょっと違うって意識していって、でうまくいかない、面接になってしまうということも言えるのかなとね、今改めてこれを読みながら思いましたけれども、いずれにしろ音の調べっていうのはすごく大事だなと思いますね。使う言葉の内容よりもその話し方ということはやっぱちょっと意識はね、まあ一般的にも言われてることですけれども、改めて、まあ、精神療法の世界で言語的なものよるというもう治療はない、精神療法はないとまで言い切られてるということはもう本当にそれほどね大事なことなんだろうなと思いますね。といったところで、時刻が8時25分になるところです。以上です。